FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週だったか先々週だったかの放送で、今年の梅雨は雨が少ないねなんてちょっと冷やかし加減の話をしましたら、それから後というものは毎日のように大雨が続いて、全国各地で大変な被害が出ているという、誠に申し訳ないことを、雨を呼んだような話をさせていただいて申し訳なかったなと反省をしておりますが、まあこれが本当の梅雨なのかもしれませんし、もうそろそろ収まってくださいとお願いしたいところですが、今日はそんな、天気の中を大市八幡神宮というところ、皆さんご存知ですかね。大市八幡神社、中津浜線が中央病院を越えると171号線と交わりますが、まあその171号線と中津浜線がちょうど交わるあたり、そこのやや東側、まあそばと言ってもええぐらいの距離なんですが、静かなお宮さんがあります。ここが大市八幡神社なんですが、そちらへ寄せていただきまして、実はこちらには、市指定、県指定の重要文化財がありますし、ちょっと皆さんに、ぜひ聞いていただきたいなというふうな由緒ある神社でもありますので、そちらへお伺いしました。こちらの宮司さん、梅林さんって言います。この宮司さんに、お話をお伺いしたいと思います。おじさん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと皆さんにも今言いましたけど、あまりこう、表通りにドカンとあるお宮さんではなくて、大きな道、西国街道171号線と中津浜線とのこう交わるところ、ちょっと裏側に入ったところに、ひっそりとしたお宮さんという感じなんですが、ここはやっぱり、昔からこういう静かなお宮さんやったんでしょうか。
昔はですね、門戸薬人の駅からこの森がよく見えた。
ああ、そうですか。
ところが最近この近辺はマンションがどんどん建ちまして。
そうですね。
で、周りがほぼマンション群になってしまった関係でですね。
そ
うですね。森自体が見えなくなってしまったという中で、目立たなくなってしまったというのが、経緯としてはございます。
なるほど。
ですから、どんどん世の中小学校が減ってですね、はい、廃校になったりしてるにもかかわらず、この近辺では学校が増えたりとかですね、
そうですよ、
いう形になって、
高木小学校は北小学校ができましたから、
そうですね、
新しく、
はい、そのようにたくさんの方がマンションができてお住まいになって、
そうですね、
情緒風情というのは大きく変わってはまいりました、はい、
本当そうですね、
はい、
それでもまあマンションが建ち、家が建ち、本当にこう北口の北側にある大きな住宅街というところに変わってきたようですけれど、それでもまだこの近くには畑田んぼが残ってたりしますね。
そうですね。
やっぱりそういう農業をなさっている方は今でもこの辺に大勢いらっしゃるということですね。
いや、ほとんどの方は、はい、もうその趣味程度に田んぼを持ってらっしゃる方が多いようですね。
そうですか。
はい。ですから、もともとのこの大市地区の地主さんっていうのは、もう農家をされてる、専業農家っていうのはもう一軒かぐらいしか。
そんなもんですかね。
ないと思いますね。
そうじゃ、まあ、 この大宮さんの氏子さんというのもだんだん様変わりしてこられるんじゃないかなと。
そうですね、大きく変わってまいりましたですね。
ところでこの神社の氏子さんっていうのはどのあたりまでの範囲の方々なんですか？
この神社は江戸時代はその門戸も高木も大市も、はい、この辺全ての総鎮守でありましたんですけれども、今現在は上大市、はい、下大市、はい、日の口、その三ヶ村の鎮守ということになっております。
まあ、大市っていうのは古くから呼ばれる土地の名前ですから、
はい、
門戸の阪急電車の門戸の駅から東側、上も下も大市っていうんですね。
そうですね、
はい、それから日の口というのはもう向こう側にこう沿った町、
はい、
ということですよね。
昔のいわゆる神殿ですから。
神殿なんだ、はい、あそこの辺は新しく開かれてきた町。そうですね、まあそれが今はもう随分古い、西宮の古くからある町ということになっていますね。ああそういう大体それぐらいの昔の村で言えばその3つぐらいの村が今鎮守になっていらっしゃる。そうです。ちょっとこの、お宮さん、僕は相当古いんやないかと思いますが、
はい、
西宮の神社たくさんありますけれど、
はい、
八幡神社というのもたくさんありますね。
たくさんございますね。
僕は知ってるのは新名町にありますでしょう、
はい、
それから甲子園にもありますね。
そうですね、は
い。それから、鳴尾にも確かあったんやないかなと。それから、この近くでは高木。阪急西宮北口駅のすぐ北側に、高木の八幡さん。
壇上、それから上ヶ原。
あ、壇上にも。
はい、
上ヶ原。ああ、そうですか。
新名八幡も、それから壇上も、高木も、すべてこの大市八幡神社から、誕生された
神社ではあるんですけど。そうなんですか。こちらが本家です
な。そういうことですね、はい、
で全国的にも八幡神社っていうのは随分たくさんあって、おそらく神社の中で一番たくさんあるのは八幡神社じゃないかって言って、
はい、言われますか。はい、
それは本当なん
だ。本当ですね。
ああそうです、はい、全部でどれぐらいあるんでしょう、ね。
全部で神社が約8万社って言われてます中で、ほぼ半分近くが
八幡さんで八幡神社、はい。あ、そうですか。はい、でまあ、西宮だけでもそれ等ほどあるということですし、そうですね、はい、西宮で古い神社といえば僕は広田神社かなと思いますが、その他にもいっぱい神社がある中でこの大市八幡神社というのは広田に次ぐぐらいの古さじゃないんですか？
江戸時代の古地図に、はい、広田神社の関連の末社接社、
はい、
以外でですね、
はい、
載っておりますのは古式木島神社と大市八幡神社だけのようですね。
はあ、
これは郷土資料館の、
はい、
古地図をずっと拾ってみたんですけれども、はい、一般の神社としては2つしかないようですね。
そう
やはり広田さんというのは神宮皇后が作ることを命じられたような、
そうです、
古事記にも出てくる神社ですから、
ね、
はい、まあ、広田神社は特別な神社としまして、西宮神社ももちろん広田の一部であったわけですから、はいはい、そういう西宮とか広田神社を別にすると本当に西宮では当社というのは古い、
そういうことですね、
はい、神社に
ね、本当に古くからある。でこの前も神社の入り口といいますか鳥居の近所に道標があって、はい、これにはこの天道、
そうですね、
それからまあ西宮の方へ今津へ行く道、はい、というふうな方角を示す道標があったということですけれど、
そうですね、ちょうどございます、はい、
ということはこの辺は街道みたいになってたというふうに考えてもいいわけです。
ですから西国街道が、
はい、
来てですね、はい、そこから分かれて尼崎それから大阪、
ね、
奈良へ行ったんではないかなと。
そうですね、はい、当然向こう側の渡らないかんから私もあったでしょうし、
まあそれはヒゲの私っていうのは、
そういうことも歴史の中には残っている、はい、まあその頃からずっと、地域の人あるいはここを通られる神社やら お寺にお参りに行かれる方が通られる道すがらの古くからある神社として、はい、皆さんにこう随分親しまれてきた神社じゃなかろうかなという。
そうだと思いますね。
おっしゃった大市、上大市、下大市、はい、それから日の口とおっしゃいましたが、
はい、
昔神社ができた頃の人口というのはそんなにたくさんなかったんでしょうね。
そうでしょうね。先ほど申しましたように終戦直後の氏子総数が170件ぐらいでしたですから、
そうですか、
もっと少なかったんじゃないかなと思います ね、
そうですね、はい、戦後すぐで170件ってバラバラです。
そうですね、ですから神谷内の村、下内の村で日の口村に固まってて、あとはもう本当に
現在畑田んぼだったんですね、はい、
ですから私の子供の頃そのいわゆる村を抜けてでですね、ここ家帰ってくるまでに普通の民家っていうのが3軒4軒しかなかったですから。
ああそんなですか、
はい、
もうほとんど今は様変わりですね。
そうですね、
ところで八幡神社といえば我々名前で知っているのは大分県の宇佐神社ですね、
はい、
それから京都の岩清水八幡宮と言われます、はい、で鎌倉に鶴岡八幡宮っていう。
そうですね。
これぐらいのことは名前で。
もともとは、宇佐の八幡宮が総本山って言いますか、
やっぱりそう、
ね。総元になるわけですね。はい、それから、岩清水。
は
あ、で岩清水から、まあ、これは鶴岡なんかはいわゆる源頼朝なんかがですね、
はい、
武家のとして誕生して。
武家の宮さんですか、はい、大体は。
武家が、八幡太郎がですね、
はい、
あそこの前で自分が元服をして、
あ、そうか。
っていうのがございますよね。
あ、それがもともと。
頼朝がとりあえず鎌倉へ持って行って、
はい、
あそこができた。ですから、うちの神社自身は、
はい、
岩清水八幡宮から勧請されたことになっております。
あ、そうですか。
806年に岩清水から勧請されたという由緒になっておりまして
ですね。806年ですか。
そういう意味から言うと、鶴岡よりも先に、鶴岡八幡は岩清水八幡宮から勧請されておりますので、
はい、
大内八幡神社の方が先に勧請されたということにはなると思うんです
。なるほどね。
まあ、ただこの中で当社の由緒がですね806年になってるんですが、岩清水八幡宮時代のできたのが859年なんですね。
おやおや、ちょっとおかしいですね。
そうですね。では
い、
ちょっと歴史を知った方はですね、
はい、806
年の創建というのは、うん、こんなんごまかしが嘘だっていうふうに
思うでしょうね。
おっしゃるんですけど、
はい、
ところが実はですね、はい、奈良の東久城というところに、
はい、
元志岩清水八幡宮っていうのがございましてですね、そこには807年、大同2年に勧請されたというふうに、
はい、
由緒がありますので、その檀家にはその当時の古文書も残っておる。
あ、そうですか。
はい。で、当社が大同元年ですから806年ですから、806年が当社で、奈良が807年はあり得る話になるんですね。
そうですね、そうですね。
で、神社のいわゆる八幡様を勧請された方が、
はい、
大安寺というお寺の行教という、
はい、
お坊さんなんです。
そうですか。
岩清水八幡宮も行教というお坊さんが勧請したになってる。
あ、そうですか。
はい。しかしですね、この行教という方は、
うん、
生没年が不詳になってる。
へえ。
ですね。で、この方は最後に大僧正の位まで朝廷からもらうんですけれども、はい、なおかつ生没年不詳で載ってる。
あ、そうなん。そういうことってあるんですね。
いや、私は、作為的歴史を改ざんというか、その為政者のため の、 その歴史を変えることがなければありえん話だと。
ああ、なるほど。
この行教という方の弟が益信という、
うん、
薬信、益信という人なんですけども、はい、この人は何年に生まれて何年に死んだかが全て分かっております。
ああ、そうですか、うんうん。
しかし同世代の、いわゆる空海とか最長とかも何年に生まれて何年に死んだかが全て分かってるんですけども、はい、行教はお父さんも分かってる、
うん、
弟も分かってる、
うん、
しかし生没年不詳なんです。
不思議なことですね。
そうですね。多分ですから私が思うには、はい、その先ほど言いました当社が806年で、はい、岩清水は朝廷鎮護のために京都に移した、
うん、
朝廷鎮護のための移した神社がその自分たちにとって都合のいいもんでなかったらいかないいけないというのがやはりその当時の為政者にあったんではないかな、ね、それは多分藤原の義房という権力者がそういう自分の孫である清和天皇を擁立するためにですね、はい、そういういろんな画策があったんではないかなというふうには私は思っております
なるほど、ね、
ですから私自身は大市八幡神社の宮司といたしまして、うん、やはり当社のその由緒、
はい、
806年に、
はい、
でこの行教という方は遣唐使で中国へ行っているようなんですね。
ああそうなんですか。ああ
で多分中国へ行って多分言葉とかなんかが通じなくてすぐに帰ってきてですね、それで宇佐でこもっておる時に尊い神さんに出会って、その神様をもらって漢字を受けてこっちへ来た。で自分のその大安寺の中の岩清水坊というのがあるんですけど、
はいはいはい、
そこへ持って帰った。
あ
そこはいわば昔は神仏集合でございましたので、
そうでしたね、
東九条八幡と一対でしたから、はい、まあ当社も、終戦直後まで仏像が実はあった。
いやそうですか。
いうふうに、
はは
は岩清水系はやはりお寺とのつながりがかなり
神仏が支えたわけ
です、ね。はい。
はい、
そういう意味ではいわゆるこの806年にできておればですね、本来ですとその縁起式にも載ってないとおかしいんじゃないかっていう方もいらっしゃるんですけど、しかし縁起式はお寺の坊さんが管理してた神社は載ってないんですね。
そうか。
ですからそういう意味では式会社に多分当たると思うんです。この神社は多分まあ東光寺もありましたし、
はい、
観音寺も近くにありますので、はい、行教という方がもともと高野山真言宗系ですので、
あ、ご一緒ですね。
同じ系統ですから。
なるほど、なるほど。
多分そういう意味で、ここには縁起式にも載ってない。っていうのが、私は説明に当たるというふうに思っております。
そりゃそうでしょうね。いや、宮司さん、ずいぶんお調べになって勉強されてるから、説得力がありますね。
よく、ちょっとこう、いろいろ調べられた方はですね、
はい、
縁起式も載ってないから、
はい、
やっぱりおかしいんじゃないのというふうにおっしゃった方もいらっしゃいますので、
なるほどなるほど、
それはそういう説明をさせてはいただいております
。まあ、いずれにしましても西宮で広田神社の次にはこちらとそれから越岩神社やというふうなことが、これは歴史を見たらわかるわけです。
そうですね。
ねえ、そんなに古くからこんなところにこんな立派なお宮さんがあったということですから、まあ建てられた方もそういう大した方で、遣唐使で外国へ渡ってこられた方っていうようなこともありますしね。
多分ここにはその何らかの祠があって、
はい、
そこにその尊い神様を安置されてですね、その行教という方は多分東光寺とか観音寺がちょうど同じ時代に建立されておりますので、
なるほど、
情報伝達にですね、
はい、
行かれてる間ここに安置をして、
で、ね、
で多分ここにはその神様をいただいたのがその由緒になってるんだと思っておりますんですが、
こちら のお祭りされている神様は何という神様なの
か。八幡様でございますので、
はい、
本田分けの御事、
本田分けの御事、
はい、王神天皇でございます、はいはいはい、
あ、そうなんです。
であとは大昼目の御事、
はい、
天照大神様、
天照大神様、
はい、であと雨の小屋根の御事をお祭りを、
あ、そうなんです、
春日さんですね。
なるほど、はい、そうですか。まあそういう神社の歴史があるということをまずお伺いしまして、建物ですけれど、この本殿が随分立派な建物やなと僕は素人なりに思うんですけれど、
そうですね、
これ何という建物なんですか。
まあ、三元社流れ造りという室町期の
三元社流れ造り、
はい、は室町時代のいわゆる建築様式を非常に色濃く残している建物であります。この、まあ、当社の由緒からしますと治承年中に、ここ焼けてですね、
焼けたんですか、
はい、平気に潰れてしまってた
の
をですね、1593年に、
はい、
後の姫路城主になります池田輝政公がですね、はい、尼崎城主の時にここの再建を命じられてですね、
ああそうですか。
で中村頼母という人が奉行で、はい、あのここを建てて、
なるほど。
で、1610年に、はい、あの出来上がっております。
ずいぶん長いことかか
ってます。そうなんですね、17年かかってるんです、
ね。
で私はこの17年もちょっとかかりすぎかなと思ってたんですけれども、はい、実は阪神・淡路大震災の時にこの神社で残った建物は御本殿だけだったんですね。あとは全部潰れましたんですけども、
いやーすごい、
あの釘を使ってないですから、はい、大宮が多分ちょっとその平成4年に修復しておりましたので、その中でコトコト動いても釘使ってないですから、スコンとまた入ってるんですね。ちょっと歪んだだけだったんですね。
そうですか。
ですからそれをあの修復するのに、県の重要文化財ですから、はい、宮大工の方が来られて修理いただいて、
はい、
その時にちょっとお話を雑談をしてですね、はあ、いや私17年もかかってるのちょっとおかしいと思うんですけれどもってことを申し上げたらですね、はい、その宮大工の方はここの、あの地域にはヒノキは割と少ないんですね。
はは、
ですからうちの神社はヒノキ投資柱3本しかないん
は、
しかヒノキは使えてないんです。あと全て松で作ってあるんです。
ほう、
ですから多分ここに生えてた木を伐採して、
なるほど、
でそれを乾かして製材して、それから作ったら17年なんか十分かかりますっていう、
そらかかります
言われましてですね
気が立つのを待ちながらっていうこと
ですね。ですからそれで私は一つ自分の中での懐疑的な部分が解決されたんですけど、
なるほどね。
まあ足して言いますと、その宮大工の方おっしゃるんですね、はい、松というのは100年でこう歪んでくるらしい
んです。あ、そうなんですか、うん、
で、あのその宮大工の方おっしゃるに、作った当時の宮大工は100年後に曲がることは計算して作ってるけれども、
はい、
400年後の曲がる分までは考えてなかったんだろうなっていうのが
なるほど
ちょっと隙間がありますんですけれども、
なるほど、ね、
それはその宮大工の方がですね、宮大工っていうのは100年後は考えてものは作るけれども400年まではちょっと考えんのでねっていうふうにおっしゃってたのが面白かったんですけれども
ああそうですか、そんなお話をされたんです
ね。そうですね、
そうです。それと先ほどお話出ましたので思い出しましたが、大家がありますね、
はい、
これがまず珍しいなと思いますね。
そうですね、やはりあのこれは明治の時に、はい、この地域の総鎮守という形になりましたので、
はい、
明治になってすぐにこの大家ができたみたいですね。
そうですか、はい、あの神社たくさん回らせていただきましたけど、大家のある神社はめったに見ないなと。
そうですね、
よほど大事にされてたんやな、
はい、
あの本殿の上側からもう一つこう大井の、まあ、蚕の繭みたいなものをかけて、
はい、
でそれも建物の一つということで、
はい、
とっても大事にされているなという、まあ震災の時に助かったのはそれやったかなというようなお話もありましたけど、確かにそうですね。そういう意味でもここの御本殿は大変値打ちのあるものですので、近くにいらっしゃる方何の気なしに見てらっしゃるかもしれませんけど、そういう建物やという気持ちでもう一遍見直していただきたいなと。
そうですね。それで東の方にあります大楠はですね、
はい、
この池田輝政公が御本殿を奉納された時にですね、はい、食事をされた
記念樹みたいな
ことになっております。
はあ、そうすると
400年
って
ことですね。
ねえ、
あの周りに幹周り 5.5 メーターとあるんですけれども、
はい、
実はあれは私はこれ申し上げていけないかもしれないんですけども、はい、教育委員会の方が測られるときにですね、
はい、
実はそこあれ盛り土してるんですよ。石を組んでですね、はい、根っこを踏まないように盛り土をしてるんです。
ああそうですか。
で多分普通幹の高さを測るときに地上GL から 1.5 で測るんですけど、
はいはいはいはい、
多分あれ測った時かさ上げしてから 1.5 で測ってると思うんです。
なるほどね。
ですからあれ本当の GL から測るともっともっと広い、
なるほど、
5.5 どころではない
そういうことですね、はい、でこの大楠ですがとってもすごい、まあ あの、クスノキで。これ、西宮の花は何って言ったら、皆さん桜ってご存知ですけど、西宮の、あの、木は何って聞いた時にあまり答えられる人ないんですが、クスノキなんですよね。で、ここのクスノキはこの天然記念物として県の指定文化財になっているっていうのです。
あの、天然記念物は、大クスは市の。
あ、市の天然記念物。
はい、建物が県
の指定。あ、そうでしたね。そうでしたね。で、このクスノキは高さどれぐらいありますか？
30 メーターぐらい。
うわぁ、ね、すごいですね。はい、そして木の周りっていうのも相当太いみたいですね。
そうですね。ですから先ほど言いましたように、実際の GL が測ると多分7メーター。
7メーターはあるかもしれない、
はい、
本当に太い木やなと思います。それからあの枝をずっと伸ばしたこの広さ、
はい、
これもすごいですね。
そうですね。
これは何十メートル。
そうですね。
ねえ、本当にすごい、あの、クスノキやなと思います。
先ほどちょっと出ました、そのマンション群に囲まれてしまってですね、
はいはい、
あの、木が見えなくなった、あの、非常にマイナス面なんですけれども、はいはい、ところが、一つプラス面はですね、
はい、
台風が来た時にですね、
なるほど。
あの、
直接当たらないです
よね。周りにマンションがいっぱいありましたですね、
はいはい、
北が、それから、全部ありますので、
はい、
直接木に当たらないんです。
なるほどね。
ですから大きな台風が来ましても、
はあ、
大きな風はまずマンションに当たって、
はい、
上へ流れてきますから、
はいはいはい、
木の上のてっぺんの部分だけがざわざわしてるんですね。
そうですね。
幹自体に大きな風が受けないん
です。ああ、本当そうですね。
ですからあの市内でもボタボタ木が倒れた時に、あのそういう意味では非常にあの
よかった。
神様の力かなと思ったんですけども、ね、
これからもまだ上へは伸びるかもしれませんけれど、
そうですね、
あの皆さんもそういう大きな木が守ってくれてるという安心感にもなりますし、
はい、
この木も大事にされるんやろうなと思いますが、そういった天然記念物に指定されている大きなクスノキ、それから本当にあの古式ゆかしく、古い伝統を守った本殿の建物、そういったものも立派に保護されていますし、またあの狛犬さんも古い形やなというふうな、狛犬さんが備わっていられますし、それからあの、まあ、ご近所の方あるいは氏子の方々がご寄進されたんやと思いますけれど、これも古い時代のものやろうと思うような灯籠が、境内に5つこう点々と立っているのもまたいい風情やなと思います。そういうものを、ぶらりと眺めに来られてもいいんじゃないかな。でもしお時間があれば、宮司さんいらっしゃったらちょっと神社のお話なども聞かれてはどうかな。西宮で蛭田神社の次に古い神社やでとおっしゃる、大市八幡神社のお話を今日は聞かせていただきました。おじさんお忙しい中をどうぞ。
ありがとうございます。
よろしくでした。また伺うかもしれませんが、その
説は
よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。